教えて坂上先生。この時間は難しいものをわかりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。坂上満税理士事務所所長の坂上先生にお話を伺いましょう。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう11月ですか。
早いですね。
早いですね。
すぐ、はい、暑いのから寒いのがすぐでございます。
本当ですね、はいはい。今年もあと2ヶ月というところまでやってきましたけれども、じゃあ今回もですね、シリーズの顧客との出会い研究会と題して、はいはい、お話聞いていきたいなと思います。前回 の10月はですね、自分がすごい人になるためにというような話を
話をしましたね、
はいはい、していただいてたんですけれども、はいはい、今回はどうでしょうか。
今回はですね、じゃあ、その自分を紹介してくれた時に、はい、まあ、いろいろ話が始まるわけなんですけれども、その、まあ、見込み客としましょうか、
はい、
その見込み客の方に何を伝えなきゃいけないのかっていう話をね、ちょっと取り上げてみたいと思います、
はい、
実はここが一番大事なのかもわからないですね、はい、もともとこの顧客との出会い研究会をやろうと思ったのは、
はい、
あの、何て言うんでしょうね、人に動いていただけるためのテクニックっていうことを私ちょっといろいろ研究しておりまして、まあ、その辺からちょっとこのお客様というところにね、特化してまとめてみたわけなんですけれども、
はい、
まあ、まだまだネタはつきませんけれども、
うん、
何を伝えれば、どのように伝えれば人っていうのは動きたくなるのかということで、今までも人はどのような時に、あなたを紹介したくなるのかですとかですね、うん、まあ、そういうように、人にもう能動的に動いていただく、
うん、
まあ、そういうようなことをテーマにして、はい、やってきたつもりなんですよ、
ええ、
で今日はその一番真骨頂といいますかね、
はい、
これが伝わらないと、うん、見込み客がお客様にはなっていただけないよというのが3つ実はございまして、
はい、
その簡単なことを3つね、伝えるべきことを今日は、一番最後のあたりに引っ張って説明しようかなと、
はい、
思っておりますですね、
はい、
でその前に、ちょっと全く関係のない見知らぬ人からですね、
はい、
お客様になっていただくまでのプロセスというやつを復習してみようかなというふうに思うんです、
はい、
でこれは8月まだ暑い時だったですけどもね、
うん、
お盆過ぎに、見込み客を4つのグループに分けて考えるっていうやつがあったと思うんですね、うん、
ありました。
あれをちょっと復習してみようと思うんですけれども、
はい、
まあ、漢字の10、これを書いてですね、
うん、
その横軸に左の方がニーズに気づいている人、
はい、
右の方にニーズに気がついていない人ですね、
はい、
で縦軸の方に、上の方が関係が希薄な人、
うん、
で下の方に関係が濃厚な人というね、
はい、
グラフを書いたと思います、
ええ、
またこの辺もですね、8月のうちのホームページの方を見ていただけるとその図が出てくるんですけれども、
はい、
でここで、一番最終目的はニーズに気がついていて関係が濃厚な人にすること、
はい、
っていうのがねゴールだったと思うんです
よ。そうですね、
はい、で、ニーズに気がついているんだけど、
はい、
関係が希薄な人、まあ、この図で言いますと左上の部分になりますでしょうかね、
うん、
ここにいる人っていうのはみんなそこに行きたがるんですよ、
はい、
ニーズに気がついているので欲しい欲しいって言ってる人だから、みんなそこに営業に行きたがるんだけれども、
はい、
ここで何が起こるかというと価格競争が起こるという話でしたね、
うんうんうん、
もう買い手市場になってるしまうわけなので、
はい、
よっぽどのものがなければ値段で買い叩かれてそうですか、独自性が出せなくなってしまうという話をしました、
はい、
ではどこに、 見込み客を求めるのかというと、はい、右上の部分ですね、ニーズにまだ気がついていなくて、はい、かつ関係が希薄な人、
うん、
これは全く知らない人なんだけれども、お客さんになるかどうかもわからない、
はい、
だけどここの特徴は無尽蔵に人がいるっていう話です、
うん
ね、もう無限に近いぐらい人がいるっていう話なんですね、
はい、
でここから持ってくるのがいいんじゃないかと、はい、いうことなんですが、ゴールであるこのニーズに気がついていて関係が濃厚というところとは、はい、全く逆の対角線上にあるわけですよね、
はい、
でそこをからはですね、この関係が濃厚ニーズに気づいているというところまで持ってくるのに、うん、直接では持ってこれないという話をしておりますね。
すぐそこにはたどり着けないですよね、
はい、直接はちょっと難しいという話です、はい、
うん
ね、そうすると関係を作ってからニーズに気づいていただくという方法と、
はい、
ニーズに気づいていただいてから関係を濃厚にするという方法、
はい、
まあ、2つ、出てくるわけなんだけれども、はい、先ほど申し上げた通りにニーズに気づいているっていうところに初めに入ってしまうと、はい、価格競争に巻き込まれてしまうっていう話になるじゃないですか、うん、
はい、
でこれも順番があって、関係が濃厚になってからニーズに気づいていくっていうことをしていくと、うん、
はい、
この2段階でまず関係が逆から関係が濃厚、関係性を作っていってニーズに気づいていただく、
はい、
ね、こういったところをまあ、お盆過ぎの時にね、
はい、
お客様になっていただくためのプロセスということで、やったと思うんです、
はい、
このことをちょっと頭に入れていただいてですね、
はい、
この関係がある程度濃厚になった、うん、まあ、全く気迫ではなくなったといいますかね、
はい、
紹介してもらったわけだから、
はい、
人に紹介してもらったわけだから、まあ、気迫っていうほど気迫ではないわけですよ、
うん、
ね、その共通の知人っていうのがいて、
はい、
私がその紹介していただいて、ね、未協議学の方に来ていただいたときにその方になんか変なことをしちゃうと、
はい、
その紹介していただいた方との関係も切れちゃうので、
うん、
あまり変なことはできないわけですよね、
はい、
だからそれを知ってるからその見込み客として紹介された方も紹介者がいれば あの人だから、変なことはしないだろうということで、
うんうんうん、
全く見ず知らずの関係ではないんです、
はい、
初めて会うかもしれないけれども共通の知人がいて紹介してくれたということだけである程度関係が濃厚になっていると言えると思うんですね、
はい、
でそこでですね、今度はニーズに気がついているっていうところに横にこう持っていくわけなんだけれども、
はい、
このプロセスにおいて伝えなければいけないことなんですね、
うんうんうんうん、
これはですね3つあります、
はい、
とても簡単な日本語なので、
はい、
ちょっとゆっくり言っていきますね、
はい、
まず一つ目はですね、なぜそれを買うのかっていうことです、
うん、
私が売ろうとしているものを、
はい、
なぜそれを買うのかという理由を伝えなきゃいけない、
はい、
ね、二つ目、なぜそれを私から買うのか、
うん、
ね、なぜそれを私から買うのかというその理由を伝えないといけない。三つ目、なぜそれを私から今買うのか、
うん、
ね、なぜそれを私から今買うのかという理由を伝えなきゃいけない、
うん、
この3つの理由がジャストに伝わった時にお客様はすぐ行動に移していただけます。要は買ってくれます。
うん、
お客様になって。ただ世の中いろんな人がいるので、じゃあこれさえやれば 100% なのかって、それはそうじゃないですね。これは皆さん、はい、営業家だとご存じの通り営業に 100% ありません。
うん、
いろんな方いらっしゃいますから、
はい
はい、まあ、それなりの一定の確率で、こういうことを目指していくと、こういう方針でやっていくとうまくいく確率が高くなるという話になりますね、はい、でこの3つのことを今、申し上げましたけど、ちょっとそれぞれ見ていきたいと思いますね、はい、まずなぜそれを買うのか、これは分かりますよね、
うん、
まずニーズに気がついていないんだから、
はい、
なぜこれを買わなきゃいけないのかっていう理由を、はい、申し上げます、
はい、
まあ、いろんな方法ありますよ。ポジティブなやり方もあるし、
うん、
ネガティブな部分もあります。ポジティブな部分っていうのは、まあ、あなたがこれを買うことによってあなたの将来はこうなりますとか、
はい、
あなたの、今悩んでる不安はこう解消されますとか、
うん、
そういったのがポジティブな動機ですよね、
うん、
ネガティブなやつはどんなのかって言いますと、これを買わなかったらこんな目に遭っちゃうよ、
うんうん、
それは困るでしょっていうやつですね、
はい、
まあ、どちらから言ってもよろしいです。それは商品の持つ特性ですとか、あと持続性とか、そういったものに、よって変わってくるというのがありますね、
うん、
まあ、例えば我々であれば、
はい、
我々は大概 会社の社長が、ね、お客さんになりますので、ニーズには気づいている人がほとんどなので、
はい、
誰かにやってもらわなあかんなと思ってらっしゃるので、私らはあまりここには携わらないんですけれども、まあ、例えば生命保険売る方ですとか、不動産売る方、あと自動車売る方、こういった方についてはこの辺は非常に力が入るところですよね。まあ、例えば車ですとね、はい、今乗ってらっしゃる車が実は平成何年生で、自動車税がどうなって燃費がどうなってという話をするわけですよね、
はい、
うん、それを今からご提案するこの車では、こうなってこうなってこうなってこんないいことがあるじゃないですかっていうことをやっぱり皆さんお話になられると思うんですよ、
はい、
それがそれを買う理由ですよね、
はい、
これが一番目の話です、
うんうん、
これよくわかると思うんですね、
はい、
2つ目、これがまあ一番大事といえば一番大事かもしれません、
うん、
なぜそれを私から買うのか、ニーズは分かったと、
はい、
うん、でもお前よりも安く売ってくれるやつがおるかもしれない、
うん、
ちょっと聞いてみるわって言われたら、
はい、
達成がないですよね。
そうです
ね。そこで、うん、それを買うのは決めたけども、うん、決めたというかね、興味があるんだけど、なぜお前から買わなきゃいけないんだっていうことを教えてあげないといけないですよ、
うん、
ね、例えば、
はい、
私らの業界もそうだし、車の業界もそうだし、生命保険の業界とかもそうなんだけれども、
うん、
売るものっていうのは誰から買ってもそんなに品質変わらないですよ、
う
ん、ね、まあ、私らはいろいろ経験とかまあ少しあるのかもしれないけれども、基本的には変わらないですね。誰に頼んでも、まあ、値段の違いこそあるかもしれないけれども、
は
あ、出来上がってくる文書とか申告書そんなに変わらないと思うんですよね、
うん、
保険なんか全く差別化がないですよね。
そうですね、ね、
まあ、例えば A 社のなんとかっていう商品は誰から買っても同じですよまあ、多少違う部分もあるかもしれませんけどもね、はい、そこでなぜ私から買うのかっていうことですよ、うん、ここが一番大事であり難しいところかもしれませんね、
うん、
私から買う理由を相手に印象付けなきゃいけないんですよ、
はい、
うん、そうはいく、なぜ買わなきゃいけないのではなくて、ね、いつか言いましたけれども、あなたから買いたいんですって言っていただければいいわけですよ、
うんうん、
そこが私から買う理由、具体的に申し上げると、
はい、
例えば私は税理士だけれども、
ええ、
こういう人こういうことをやってます。例えば実際にやってませんよ。例えばこういうことです、はい、私の事務所でセミナーをやってます、
はい、
そのセミナーは会社経営とかあと資金運用にはものすごく役に立つのはもちろん、そこに集まる人たちの中で異業種交流をやっています、ね、でそこでいろんな人がいて、例えば斉藤さんという方がいらっしゃって、うん、その斉藤さんという方がその異業種交流の中の、まあ、リーダー格なんだけれども、この人がそこに参加してくれた人のお客さんを引き合わせることがもう生きがいなんですと、
うん、
ね、そこに行けば斉藤さんがいて、自分の見込み客を紹介してくれるんです、
うん、
ね、となるとじゃあその会に入りたくなりね、じゃあその会に入るのはどうすればいいですかっていうと、主催者からね何か買いたくなりますよね、
うん、
どこに頼んでもいいっていう話じゃなくなるじゃないですか、
はい、そうです ね、
まあ、斉藤さんなくて私でもいいんだけど、
うん、
まあ、例えばそういう人がいて、コミュニティがこう広がっていく、
はい、
ね、例えばそういうことがあれば私から買う理由、他のところやってないから、う
ん、はい、
ね、でもう一つヒントを申し上げると、このなぜそれを私から買うのかというところのそれっていう理由は、本業よりも本業周辺業務でやった方がいいです。
本業周辺業務、
はい、だから今私が例に申し上げた通り、私が出会い顧客との出会いコーディネーターという職業だったら、
はい、
あまり当たり前でしょという話になっちゃう
ん
です、
うんうんうん、
税理士がそんなことやっているからちょっと目立つんです。
うん、
本業とちょっと違う、ちょっと外したところね、全く関係ないのも考えもんだけども、ちょっと周辺業務みたいな形でそれに引っ掛けるといいです。そうすると、うん、私から買う理由は結構不自然なところなく通りやすくなります。
うーん、
でしょ、私がセミナーをやるのは、まあ、私はそういう仕事をしてるから、
はい、
ね、でセミナーでそういうコミュニティがある、でそういう人がいる、
はい、
ね、この人と関わりになりたい、
ね、
ってなると、まあ、自然にこうつながっていくじゃないですか。例えばこういうやったことが私から買う理由ですよね。まあ、いつかも申し上げた通り、私も見てるし、私の関わる人も見てますから、
うん、
ね、後ろにいる人たちを見てるから、
はい、
まあ、そういうのも一つ大切なところかなというふうに思いますね。で3つ目は、なぜそれを私から今買うのか、
うん、
どもね、はい、まあ分かった、あなたから買うの決めた、だけど10年後ねって言われると、
うん、
って思っちゃうじゃないですか。今買ってもらわないとダメなわけです
よ、
ね。
はい、
よくあるのが住宅業界が多いと思います、うん、奥様にね、こんなキッチンがあってね、こんなのがあってね、いやいいですよね、夢がありますよね、いいわね、もう私は買うの決めた、だけど主人に相談して貯金をして、ね、ローンの頭金がこれだけできてからねっておそらく言われること多いと思いますね、はい。まあ、なぜそれを私から今買うのか、こういったようなことはですね、伝えていかないといけないですね。今すぐ何かをしようという気になっていただかないといけない。で、一番初めに、もう昔の話ばっかりしてますけどね、一番初めに申し上げたと思うんですけれども、人が動く理由っていうのは2つしかないんです。2つしかない。それをやれば気持ちいいか、うん、それをやらないと痛い、
うん、
苦しい、ね、どちらかですよ、ね、どちらかに引っ掛けていけばいいです。それをやると今すぐ気持ちよくなりますっていうことと、それをやらないと今すぐ苦しいっていうことね、それ2つ、飴と鞭って言いますかね、ちょっと言葉は悪いですけれども、はい、まあ、そういったところを駆使しながら、なぜそれを私から今買うのかっていうことですね。これ絵とか図とか使うとね、ちょっとこれラジオなのでちょっと図が使えないのでね、はい、この辺のことはちょっと今申し上げにくいんだけれども、
はい、
うん、なぜ今買うのかっていうのは例外はいくつも持ってますけれどもね、うん、まあ、またいつかの時にやろうかなとは思いますけど、はいはい、ここもまあ大事なところでありますが、
そうですね、
まあ、うん、なぜそれを私から買うのかというところ、それを非常に意味が重要ですからね、意味付けて、構築していただけるといいのかなというふうに思うわけでございます。
なるほど、そうですね。そういう意味でも前回お話しいただいた、自分がすごい人にならなくちゃいけないというか、はい、こう魅力的な人にならなくちゃいけないっていうのも、はい、
そうですね、
関わってくるわけですもんね、
はい、それここにつながっていくからですよね。紹介していただけるっていうのもあるけれども、はい、このなぜ私から買うのか、
うん、
一つ私のカリスマなものがあったら、あの人から買いたいとやっぱ少なからず思うわけですよ。
そうですよね、
普通の人ではね、それはやっぱ大事なことだと思いますね。
なぜそれを私から買うのか、
はい
はい、ここで人が見られているというようなことも、
はい
はい、感じられるわけですね。そういうところでやっぱり関係をこう希薄なところから濃厚にしていく中で、人と人との関わりがどういうふうになっていくのかっていうのも、
はい、そうですね、関係、大事なプロセスだと思い
ますね。見込み客に伝えるべき3つのことということで、はい、その辺もねお話しいただきましたけれども、今回は復習をしながら、
はい
はい、お話をしていただきました、顧客との出会い研究会、今日は9回目ということだったんですけれども、先生次回は、
はい、今度はちょっと色を変えましてですね、まあ、顧客との出会い研究会ではあるんだけど、
はい、
集客ということについて考えていきたいと思います、集める客ですね、集客、はいはい、うん、それについて考えていきたいと思います。
はい、わかりました。さて先生にこうしてお話伺っておりますけれども、もっと先生に、お話を聞いてほしい、相談したいという方はですね、お電話でお問い合わせをしていただきたいと思います。電話番号は 0766-28-9583 28-9583 番、またホームページからも受付をしております。坂上満税理士事務所は高岡市は能町にありますね、ぜひお問い合わせください。先生今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。